火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストは、京都中京区ですね、の園長さんされてます、国語保育園の園長さんの松本浩二先生です。
よろしくお願いします。
先生、今日のテーマは、はい、なんか保育園でもアクティブラーニングという大学でやってるようなね、そういうことやるんでしょうか。
はい、いつも中野先生からですね、もうアクチュアルな話題をいただきまして本当に感謝しております。実は保育所保育指針というのがですね10年ごとに改定されるんですがなかなか出なかったんですが、はい、最近やっと出まして、はい、そして実は来年の4月1日から、はい、これに従った保育をしなければいけないんですね。で今までと どういうふうに変わったんですか、幼稚園と保育所とはどう違うんですか、はい、というようなことについてね、まあ、ここで お話ししても別にね中野先生が保育園に勤務するわけではありません、うん、今日はですねやっぱり大学教育で問われていることは、はいね、高校教育に問われています、うん、というような感じではなくて実は保育指針においてですね、はい、根本的な改革が行われていると、うん、このことをね、うん、ぜひ、大人である、うん人たちに知っていただきたいと、
うん、その心はですね、はい、僕が思うには日本の国力って考えたときに、うんはい、やっぱりその知的に考える好奇心とか、はい、その直感力とか、はい、そういう力が、はい、国の力があると思うんですよね。
そうですね。
だから人口とか、はい、平均寿命がどうとか経済とか、はい、軍事力とかっていうことも大事ですけれども、はい、しかし根本的には保育園の時から自分で考える能力とか、
そうですね、
単に暗記と違って、はいはい、っていうのも新しいね、
そうです、
そう教育のビッグマンというかパラダイムがシフトしてると思うんですけれども、
は
い
は
い、
もうおっしゃる通りなんで、うん、実は皆さん幼児教育としては幼稚園、うんというイメージがあると思うんですね、はい、で幼稚園というのはもちろん文科省の規定に従って、はい、幼稚園学習指導要領みたいなものがあります、はい、で保育園はですね、はい、保育指針としてなんか漠たるもので、うん、で、まあ、60以上の人は保母さんがやってるんだろうぐらいのね、はい、ことだと思うんですけれども、先般も敬老参観いたしましたが、はい、皆さんねもう60以上の方が多かったんですが、あとにかくびっくりしてました。これ小学校ですかというような方もいましたし、うん、漢字を教えるんですかとかね、
はい、
まあ、いうふうにおっしゃってましたけれども、これはそういうことではなくて非認知教育非認知保育教育ですと私言ったんです。つまり教え込むのではないんです。だから漢字を教えてるわけじゃないんです、うん、ではお寺のね、うん、小僧さんは習わぬ経を覚える、ねうん、教えてもらってない経を覚えるというのがありますよね、うんうん、それはもうある意味無意味記憶ですけども、うん、私たちの言葉の習得の仕方考えましょう、うん、アメリカの、ね、家庭で育てばっていうかね、アメリカの言語圏の中で育てば英語を話します、うんね、それは何も親がですね、うん、はいパパよはいママよとか言って教えるわけではないし、うん、あなた何回言ったらパパ覚えるのとか言って子供に言うわけじゃなくてね、うんはい、子供はわからないままある意味お腹の中から聞いてね、うんうん、
子供って、はい、ものすごく才能というかポテンシャル持ってると思うんですね。
そうなんです。
で最近ちょっと読んだ本で、はい、出たばかりの本なんですけれども、日本のエリート協力エリートは、うん、なぜ偽物かっていう、まあ、小木さんと茂木さんですか、
はい、
の本なんですけどね、はい、実は昨晩読んだんですけれども、はい、その本の中で、まあ、アインシュタインはこんな言葉を残していると、
はい、
みんなが天才であると、うん、でも魚を木に登れるかどうかで判断したら一生自分自身がバカだと信じて生きるだろうというね。
なるほど。
ね、なんかなるほど、それぞれみんな能力って、はい、偏差値で測ったら差が出るけれども、はい、違う能力っ って、はい、みんなあると思うんですね、
はい、
それは本当に自分の直感力に従って行動したいとか、
はい、
好奇心とか、
はい、
情熱とか、
はい、
そういうものがなんか能力に結びつくように思うんですけど
ね。そうですね、まあ、おっしゃる通りで、あのお二人の方がね、大脳科学といいますかね、脳科学、はい、もうあの生理学ではない脳科学としてね、
はい、
位置づけられるような事柄の中でも、万物の霊長である人間がですね、うん、これほど多様な生物の中で、
はい、
頂点に君臨するようなごとき錯覚でね、持って実際は動物にも劣るようなね、
うん、
振る舞いをしてしまうというね、はい、この現象に関しては僕はあの間違いなく、人間の育ちの中でね、
うん、
失われてきたものがある。
それ偏差値教育っていうことですか、
うん、まあ、そこまで行くようにね、うん、例えばあの保育園でフラッシュカードを使ったね、
はい、
あのことをやります、
はい、
で皆さんね、あ、エクアドル、え、コスタリカの旗ってあんなんかとかね、
うん、
すごいことを教えてるとかね、
はい、
私たちでも知らないことをって言うんですけど、
うん、
それ全然違うんです。教えてるんじゃないんです、うん、提示して、
うん、
そしてそれはお経と一緒ですね、
うん、
分からなくても子供はそれを見て、
うん、
エクアドルとかね、
うん、
言うわけです、
うん、
で、あなた何回言ったらエクアドルが分かるのとかね、
うん、
絶対に言いません。ノンディレクティブですね、
うんうんうん、
つまり教え込む、認知させる、
うん、
そして今日は何人休んでいます、
うん、
だから18-3で15ですね、
うん、
15人ですって 言わせるんです、
うん、
ね、でそれは18-3はとかね、
うん、
いうことを教えません、
うん、
というのは非認知と言います、
うんうん、
でそのことはですね、日本の従来でもですね、親の背中を見て育つというのがあったんです、
うん、
で親の背中を見て育つってね、うん、じゃあ親は子供に背中を見せてるのかって、そうではないですね、う
ん
う
ん、なんかその時に、
はい、
子供が自発的になんかこの勉強したり、
はい、
この人から話を聞いたりしたらこう感動するようなね、
はい、
そういう衝撃的な何かっていうのは、うん、こう賢くなるための、
うん、
なんか頭のセンサーがパッとこうひらめいたり、
そうなんですよ、
なんかね、それがなんか快感やと思うんですね、は
い、そうですよ、
僕偏差値教育僕も大嫌いだったんで、
うんうん、
まあね、クラスの中でちょっと点数取るために、うん、まあ、一時的に、まあ、一夜漬けで勉強しましたけれども、
うんうん、
だけどそれはなんか、まあ、いやいや勉強したというか、もう最小限の努力で、まあ、最大の結果出したいみたいな、ね、気持ちもあったんですけど、
ね、
だけど本当の勉強というのは、
うん、
こう、なんていうかな、脳が興奮するみたいにね、
そうですね、
刺激が与えるっていうか、
はい、
そういうなのがね、
うん、
なんか今ないような感じがするんですね。
そうですね、これはとても難しいんですけれども、いわゆる教え込むとかね、
うん、
分からせるとかね、
うん、
まあ、つまり啓蒙時代から始まった知識は教えられることによって学ぶんだという形ね、
はい、
これがもう今の心理学なり教育学なりでさまざまな分野でね破綻していると思います、
はいはい、
だからそれは、中野先生もおっしゃるように AI でね、
うん、
今後できると思います。
そうですね、
AI で対話がね、
うん、
可能になった時のその AI って何でしょうか、
うん、
ね、そういうことを考えると、いかに本人が人間一人一人が持つべきね、
うん、
姿っていうのはあると思います、う
ん、本当に、はい、その保育園でもアクティブラーニング、アクティブラーニングで、はい、まあ、能動的にね、
そうですね、
自分が知りたいことを知ろうとするとか、
はい、はい、
何のために勉強するかというと、
はい、
やっぱり自由を獲得するために、やっぱりリベラルなこうアースとか ね、
はい、そうですね、
やっぱり平等といっても、
うん、
まあ平等ですけれども、だけどやっぱり自由を獲得、
はい、
自由は取るべきものであって、
はい、
勝手に来るものではないと、その人間やっぱり本来拘束されたものから核を破って抜け出すためには自由が必要で、
はい、
そのためには差別化というかね、あるいは自分の努力、
はい、
自分のやりたいことを通じて、
はい、
自分の得意な分野で能力を発揮していくっていうね、
はい、
そこがね、自分の頭で考えたり自分の能力を発揮する、本当に AI をうまく使いながらね、
はい、
自分が持ってるこう能力才能と組み合わせてやるっていうのが、なんかこれからの教育と思うんですけどね。
そうですね、
うん、
そういうものを育てていく、まあ、中野先生にいただいたペーパーの中にもね、その完全な本人の自由意志による主体的な決定を持つ、ね、
うん、
あらゆる困難や社会的な矛盾に 自分が当たったところで、あの個人という生命体としてね、
そうですね、
もう多様な、もうダイバーシティですね、うん、多様な、うん、あの能力を、うん、あの自分で肯定的に捉えて、うん、自分はできると、うん、そういう自己肯定を持ってね、うん、あの俺はもう偏差値悪いからあかんということではなくてね、うん、社会がどんなレッテル貼ろうがね、うん、あの眼前として我が道を行く、これはまあ西田喜多郎もそういうことを言ってますけどね、うんうん、あの結局のところじゃあ具体的にどんなもんですかと言ったら、今日私はね、
はい、
4歳児と5歳児を連れてヤギにね、うん、稲刈りに行ったんです、うん、これは5月に田植えをしましたから、はい、
それの台風の影響ありました。台風の影響
ありました、
ありました。
田んぼ水浸しでした
そ, んな
でそれもね、うん、アクティブラーニングなんです、
まあ、そうですね。
だからじゃあ水が溜まってるからどうしましょうかと、うんうん、いうことで靴がもうドロドロになりますから、はい、私はそこで、まあ、お買い物の、ね、袋がありますね、うん、サミットバッグがね、うん、あのあれで靴を覆いました、うん、そして保護者の人がですね、うん、3人来てくださったんです。で今日はね、はい、アクティブラーニングです。
まさにそうですね、あの台風という自然の環境の変化にいかに適応するかって、はい、
稲
刈りでもね、
そうです、
この時期に、
はい、
いうこととか、やっぱりそれがね、僕アクティブラーニングだって。でまたね、アクティブラーニングの話ですが、アメリカの大学ではだいたい卒業するまで本を500冊か600冊ぐらい、ね、読むと、
はい、
で僕毎日のように読んでまとめて、うんうん、まあ今日もハーバードレビューというあの本をね、
そうですね、いただきました。
まあ、9ヶ月全部図書館で調べて、うん、エッセンスだけまとめたり、うん、まあ、あの結構ボリュームなの勉強するんです。それはなぜするかというと、やっぱりまず自分の中で直感力というのがあって、それに合致するのを引っ張ってきてるんですね。であのそれと全く違うのを引っ張ってきたり、はい、なんかそれがなんかこう勉強の刺激というか、
うん、そうです、
新しいものを得る喜び、はい、
そうですね、情報収集能力とかね、いろいろ言うんですけれども、うんうんうん、あの言葉だけでね、主体的とか言うんではなくて、はい、やっぱり体験を通して、これアクティブですね、
う
ん、
そうですね。
そしてあの保護者が3人来たんですけどね、はい、あの保護者もすごく学んだと思います。つまり子育てをする保護者も学べるんです、うん、そして子どもの育ちをね、うん、自分で考えてね、自分で見て考えてね、うん、そして判断できるようにね、うん、保護者が主体的な子どもの育ちを、ね、うん、保障していけるんです、うん、
それが大切ですね。自分の子どものみならず、はい、他の子どもの、
そうです、
まあ、行動経済学という言葉あるように、あ、まあ、教育でもね、行動しながら経験しながら、 そこでどのようなビヘビアっていうか、うん、他の子どもがするのと自分の子どもと比較することによって何かが生まれるとか、
はいはいはい、
それがやっぱりアクティブラーニングでもありますね、
うんうん、その通りでですね、アクティブラーニングというのは、まあ、定義がいろいろあると思いますけれども、はい、少なくとも保育園でする場合には体験的な経験を通して仲間と一緒にね、うんうん、
はい、
それぞれの、 あの水が出てるからどうしようというようなことは、うん、あの子供に考えさせるの無理ですから、うん、それはあの教師の方でね、うん、ヒントを与えながら、うんうん、そして、うん、あの保護者にお願いしたのはね、
そうですね、あの、もう時間来たんです、すみません、あっという間に今日は小熊保育園の園長さんの松本浩二先生でした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。